島田秀平とオカルトさん怪談、都市伝説、占い、さまざまなオカルトジャンルの専門家をゲストに招きし、ディープの話を伺っていく島田秀平とオカルトさん、第85回の配信です。ゲストは前回に引き続き林家あずみさんです。
林家太平の一番弟子、三味線漫談家の林家あずみでございます。よろしくお願いします。
お願いいたします。こういったね、楽しい方なんですが、実は怪談も少しお持ちでね、
はい、
何がすごいって、今年急にね、もう初めて、はい、あの稲川淳二の怪談グランプリ、うん、あちら側の方から出てくださいというね、
そう、受けてみようって
見事初出場にして準優勝、は
い、わあ、嬉しい。
稲川淳二さんの票も入ったというね。
そうなんです、稲淳さんの票いただけたので、もうこれで満足です。
だから、あの稲川淳二さんを稲淳っていうのやめましょうか。
いや、もうこれはちっちゃい時からそう呼んでるので、もうもう全然治ることが見込みないです。
稲淳
できてます。
稲淳でいくっていうね、
はい、
さあ、ちょっとね、そのあずみさんにですね、はい、ちょっとあの聞いていただきたいメールがございまして、
はい、
結構ね、この番組、うん、あの皆さんから不思議体験を送っていただいてるんですよ。あずみさんのね、見解お伺いしたいと思うんですけども、ちょっと今回、短めのやつ2つ紹介したいと思います。
楽しみ、
はい、まず1つ目ですね、こちら、心霊写真というタイトルのお話を送っていただきました。
はい、
お名前は書いてないですね。家族で食事に行き、歩いて帰宅をして、なぜかその日は家の前で家族写真を撮ることになりました、
うん、
ちなみに撮影者は私でした。後ほどデジカメで撮った画像を見てみると、絶対に映らない位置に女性の顔が映っていたんです、
うん、
さらによく見ると、その映っていた女性というのは私自身、おかしいですよね、自分が撮ってますから、その私自身の、しかも数年前の顔だったんです。
怖い。
自分が数年前にしていた髪型でした。その周りには小さい子供のような顔もいくつか浮かんでいました。恐ろしかったんですぐに削除しました。昔の自分の生き量が映るとか、そのようなことって起こるんでしょうか。今でも思い出すと恐ろしいです。これ不思議ですよね、
うん、
撮影をしていた自分がそちらに映り込んでしまうだけでも不思議なのに、
うん、
それが以前の自分だったっていう、
これその映ってた頃に何かあったんですかね、大病したとか、なんか大きな出来事あったとか、その当時の何年も前の、
やっぱりね、家の前で、ね、
うん、
家族を、ね、でご飯食べた家の前でなので、うん、やっぱりもしかするとそこにその時の念みたいなものがあったんですかね、う
ん、ね、なんか強い出来事があったなら、その念が映ったんじゃないかなって、
うん、でさらにね、その自分の周りに子供のような顔もいくつか浮かんでいたっていう、
それも怖いですね。
もしかするとその当時のお友達たちの顔だったのかもしれないですしね、うん、そうなると、そのね、家の前では小さい頃の自分、うん、さらにその当時のお友達たちが未だに遊んでいて、それを映してしまったってことなんですかね、うん、
そんなことってあります？
めちゃめちゃ不思議、僕も初めて聞きました。
聞いたことないですよね、
いや、これちょっとね、聞いていて、うん、いや、こういうこと実際ありますよとか、
うん、
こういうことなんじゃないですかって分かる方いたら、ぜひちょっと送ってほしいですね、メールでね。
本当ですね、なんか聞いたことない感じの話ですね、はい、息量はね、よく聞きますけど、
めちゃめちゃ怖かったでしょうね、自分映っちゃ う、
本当ですね、しかも数年前のっていうね。
そう
未来とかだったらまたね、予知じゃないけど、
京都にね、清滝トンネルって
場所があって、うん、あります、怖いとこですよね、
心霊スポットね、
はい、
あのトンネルの向こう側に真下を向いている、
うん、
あのカーブミラーがあるんですよね、
はい、
カーブミラーなのに真下を向いてるってわけのわからないね、
うん、
角度を向いてるんですけども、
はい、
そこが結構ベコベコになってて、でそのカーブミラーの下に行き、自分の顔を映すと自分が亡くなる時の顔が映るという都市伝説があるんですよね。
やめて、やめて、もうやめて。
それは未来がわかるという、今一応ね、
怖いですね、それが若かったらもうすぐ死んじゃうってことですよね。
確かに
ね、
うん、
今とあんまり変わらないのが映っちゃったら、
そうそうそうそう、ちょっとね、それは先ですけど、これは以前という、また不思議な話でしたね。
何なんでしょうね、なんでそんなことが、
はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
もう一つ紹介します。こちらですね、ラジオネームマイナスのもこさんからいただきました、うん、ありがとうございます。不思議な体験しましたって。島田さん、はじめまして、第1回から欠かさず楽しく聞いております。
すごい、
ありがとうございます。 不思議な体験をしたので見解をお聞かせいただきたくメールしました。数ヶ月前の出来事なんですが、寝室でいつものように一人で寝ていたところ、突然のひどい匂いで目が覚めました、
うん、
その匂いは例えるならば古い尿のような匂いで、あ、もしかしたら自分やっちゃったかと思い、パジャマや布団をいろいろこう確認してしまうほど近くで感じました、
うん、
特に何かが見えたり感じたりすることはなく、ただただ嫌な匂いがしていたという状況がとにかく不思議でした。ちなみにその時に使用していたエアコンは購入したばかり新品、うん、そして動物は現在も飼っていません。その後もですね、何度か家の中でうっすらとその匂いを感じることはありましたが、現在は何もありません。昔はいろいろ見えていたという主人は当然のように、それ霊がいたんだよ、しかも良くないやつと言うんですが、何か分かることがあれば教えていただけたらと思います。
これその人におじいちゃんっていたんでしょうかね、その投稿者の方に亡くなったおじいちゃんが同じ家に住んでたとかないかしら。
なんか感じたんですか今直感で。
はい、なんか寝たきりになっておじいちゃんとかがそのね、おしっことかしてもおむつとか買えないと結構匂いってするじゃないですか、はいはいはいはい、そういう状態のおじいちゃんが昔家にいたならおじいちゃんが来てんじゃないかって思ったんですけど、
すごい直感で思ったんですね。
はい、
確かにね、最近その霊が見えるっていう話じゃなくって、うん、匂いを感じる、
うん、
霊臭っていうねパターンってよくあるって話聞くんですよ、
うん、
でそれこそあれ急に生臭い匂いするなとか、
うん、
あとはあなんかえ急に焦げ臭いなと思ったらそこでは以前火事があった、
うん、あ、怖。
あとはよくあるのがお盆なんかで、
うん、
急にタバコの匂いがする、でそれが以前父親が吸っていた、生前吸っていたタバコの匂いだった、ああお父さん来てくれてるんだなとか、
うん、
あと同じようなことでは香水の匂いがして、それは以前おばあちゃんがつけていた香水だったとかね、
うん、
やっぱり何かこう近づいてきた時に、
うん、
匂いで感じる。でただこれ全部共通するのが、
うん、
匂いって普通漂うじゃないですか。
そうですね、
だからしばらくその匂いって続くはずなんですけど、
うん、
こういう体験した人たちみんな言うのがピタッって匂いがこう止むんです。
へー面白い。
だからそれももしかすると本当に匂いとして漂っていたんじゃなくて、うん、何か瞬間的にダイレクトに脳にこう伝わってきていた、
で俺だよっていう、
うん、ことなのかもしれないですよね。
へ
ー、やっぱりもしかすると、うん、まあ、ご主人は霊がいたんだ、しかも良くないやつって話がありましたけど、
うん、
何か近づいてきていた。ただ、うん、安住さんの見解っていうのは
ね、
以前おじいちゃんがいればおじいちゃんなんじゃないか
そう思っちゃいましたね。
うん、ちょっとねぜひお聞かせ願いたいですね、
うん、
そういったおじいちゃまがいらっしゃったのかどうか、
ね、家にいらっしゃったら
すごいのが直感で今安住さんがおじいちゃんって言ったのが僕怖かったですけどね。
本当ですか、
はい、
いや全然何にもそんな力ないですよ。勝手なイマジナリー、イマジナリーなんて言うんですか、
イマジイメ
ージ、イメージ
イマジネーション
それですそれです、
ね、ちょっと頭脳線短いですもん
ねなんです、めちゃくちゃ頭脳線短いです
ただ少し霊感が終わりのね安住さんですから、何か今パーンってこうね浮かんだそのイメージっていうのはもしかしたら本当なのかもしれない。ちょっと
ね
マイナスのもこさん、
うん、
ちょっとその今安住さんが言ったことピンとくるようでしたらまたメール送っていただきたいです ね
なんかね分かんないってすごい怖いですね、
うん
うん、
いやでも面白いメールでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
また皆さん今後ともね不思議体験ありましたらぜひお願いいたします。さあこの後林家安住さんに怪談話を披露していただきます。最後までよろしくお願いいたします。
お願いします。
島田秀平とオカルトさん、
ようこそ闇の世界へ。それはこの街のどこかで誰かが体験した秘密の物語。
怖いライトゾーン、
福原遥がご案内します。詳しくは日本放送ポッドキャストステーションで。
島田秀平とオカルトさん、それでは林家安住さんに怪談話を披露していただきましょう。お願いします。
よろしくお願いします。これはですね数ヶ月前に私が体験したお話で、はい、まだ島田さんにはお話ししてない話なんですが、はい、でも 本当にこれ何だったのかよくわからないんですけど、数ヶ月前に私雑居ビルで取材を一人で受けて、で取材が終わった後ありがとうございましたって一人でエレベーターに乗って1階に向かう途中にチーンって別のフロアで1階エレベーターが止まってドア開きました。
1階じゃなくて、
はい、はい、多分4階5階そのあたりだったと思います。でチーンって開いたのに誰も乗ってこないので、あれと思って一応外確認したけど、やっぱりエレベーターホールの前誰もいなくて、で閉めるのボタンを押して扉が閉まった瞬間に肩にかけてるカバンがグイーンって重くなって、うわーって後ろに転びそうになって、何と思って見たけど何もなくて、うん、私一人だしエレベーターの中で何何って思ってる瞬間にもエレベーターは1階について開いたので降りました。降りた瞬間にもう心臓がドッドッドッドッドッドッってもう外まで脈打つぐらい早く動いて、油汗がブワーって出てきて、何何体どうした、どうなってんの私の体って思った瞬間に、ふわっとフラッシュバックのように記憶が蘇って、でその蘇った記憶っていうのが、私が師匠太平に入門してまだ1年経つか経たないかぐらいに師匠のお付きで取材の仕事についていったんです、
はいはい、
でその取材というのが雑居ビルで、でその時は担当者の方と師匠と私と3人でエレベーターに乗り込んで、担当者の方がボタンのところ、師匠がドアの端っこ、私が一番奥で、で私は師匠の着替えの入ったリュックを背負って一番奥で立ってたんですが、チーンと途中のフロアで扉が開いて、
はい、
誰も乗ってこないので、その担当者の方がなみたいに首かしげながら閉まるのボタンを押して扉が閉まった、その瞬間にリュックの左端がグイーンって重くなって、えっと思ってパッて見たら、私の左肩のところのリュックに老婆がしがみついて登ってこようとしてしがみついてたんです。でその老婆の姿がまあ恐ろしい姿で、バッサバサの白髪のボサボサのロングヘアで目ん玉ないんですよ、で口がもう真っ黒でパーって開いてるんだけど、唇がシワシワで、でもう上にグーって登ろうとしてて、で私は本当ならうわーってなるんだけど、修行中の付き人、師匠の付き人として行ってるエレベーターの中でうわーなんて悲鳴あげたら、まず師匠がなんだよってなるし、でまだ入門して1年ぐらいで師匠との信頼関係もそんなに気づいてない中でうわーなんて騒いだら、やべえの弟子にしちゃったなってなっちゃうからはい、はい、もうあーっと思った瞬間にもう息飲んでバッて一旦前見て、でもう一回見たらもう何もいなくて、でその後エレベーター降りた後も、もうもちろんですけど師匠に今なら言いますけど、当時はこんなのいたんですよなんて話できなくて、で私今までちょいちょいいろんな怖い体験してるけど忘れるなんてこと一回もなくて、で同じような体験を数ヶ月前に偶然雑居ビルのエレベーターでしたことでフラッシュバックのように記憶が蘇った。
忘れてたんですね。
綺麗に忘れてて、でもあんな恐ろしい今でも頭に焼き付いてるその老婆の姿が、そんな忘れる、こんな綺麗に忘れるなんてことあるかねって。でこの怖い体験談を思い出した数週間後に、私自分の三味線漫談の回で、あのつい最近思い出しためちゃくちゃ変な体験談話していいですかって言って話したんですよ、
はいはいはい、
話した次の日に左手が一切上がらなくなって、肩激痛で左肩で何これ上がんないと思って、で次その日偶然お休みで、次の日また講座あるからこれ手上がんないと三味線弾けないので、やばいと思って病院調べて、その肩の痛みとかに特化した病院にすぐに予約して行って、でレントゲン取ってもらったら両肩に石灰化した石があると、でその石の が左だけ動いて神経に触って、今神経がしびれて動かなくなってるからって言って、まあ注射打って痛み止めの強い薬飲んでれば痛みは引いていくからって。で、あれ先生これじゃあ医師はどうするんですかって聞いたら、みんなある人はたくさんいるんだよって。で、痛くならないとそんなのいちいち肩なんてレントゲン取らないじゃないですか、うん、だから痛い悪さしなければみんな知らないまま死んでいくと。ただそうやってちょっと動いて神経に触って悪さすると痛いからみんなレントゲン取りに来て、ここに石灰化された石があるっていうのが分かると。で、え、治療法はって言ったらないですって、はい、でもう石をその散らす注射とかがあるんだけど、まあ石の素材と骨の素材がほぼ一緒だから難しいんですって、石灰化された石をそれだけを溶かすっていうのが。だからもう痛くなったら痛み散らす注射と薬だけ飲む治療が主流ですって。で、また痛くなったら来てください。でも一旦痛みが治まったら大体もう痛くならない人の方が多いので、みんなそのまんまにしてるんですよって。だからまた痛くなったら来てくださいっていう感じで。で、両肩に石があったのはしょうがないとして、そんな左の、ね、リュックが重くなっておばあさんが出た話をした次の日に左肩が痛くて上がらなくなるなんて、ね、偶然にしてはちょっと気持ち悪すぎるなって。でもその1回だけで、その後もう1回別の場所でこの話した日も次の日ドキドキしたんですが全く大丈夫でした。っていう新たなちょっと不思議な体験の話でした。
え、まさかその忘れていた雑居ビルっていうのは、うん、同じ雑居ビルではないですよね。
ではないんです。
違うんですよね。
はい、その師匠の取材でついていった雑居ビルは場所忘れたんですが全然違う場所でした。
まあ、でも同じようなこうエレベーターで、
はい、古めの雑居ビルは共通してます。
でもやっぱりこうどちらもチーンって開いた時に誰もいなかった、うん、
はい、
でやっぱり何者かが乗ってきてたんでしょうね。
としか考えられない。ドアが閉まった瞬間にグイって引っ張られましたから。
あとね、そんなこと忘れるわけないっておっしゃいましたけど、うん、やっぱり人間あまりにも怖い体験すると、うん、やっぱり自分を守るという意味で、そのね、記憶を忘れさせるっていう作用もあるって話あるじゃないですか。
はい、
だからもしかしたらそれはもう、うん、そんなこと覚えてたら、ね、うんうん、生活に支障を来すからなかったことにしてたっていう
可能性もありますよね。でも同じような体験しなければ二度と思い出さないだろうし、ね、だからこれって誰にでも起こりうることだなって。
なるほど。
みんな、はい、忘れてるだけで、それと同じような体験することでふわって封印してた恐ろしい体験が蘇ることって誰にでもあるんじゃないかと思って。
面白いですね。だいたいほらみんなにね、うん、恐怖体験あります、いやないないないない、うん、例なんか見たことないよって言うけど、うん、実はみんな本当はあって、うん、
あって、
それを脳が忘れさせてるだけなのかもしれない、
うん、と私はその時それが一番怖かったです。他にもなんかね、忘れてるだけで体験してたらやだなって。
でもある日ね、何かがこう、うん、トリガーになって、
うん、
バーンって蘇ってくるってい
う、はい、
それ考えたら確か怖いですね。
怖いですよね。日常で急に怖い思いするっていう。
あとその左ですよね。
そう、
よく言うんですよ、右側に何かそういう触り霊障があるのと、うん、左側に不具合が出る、これは意味があるんだっていう。
え、何の意味があるんですか。
でこれもね、人によって結構言うこと違うんですけど、
うん、
僕も実際ね、左の目がもう明らかに膨れ上がっちゃって、うん、左の肩が上がらなくなって、
うん、
でそしてお祓いに行った神社でお参りして振り向いた瞬間にそこで足くじいて左の靭帯足首やっちゃって、で左の腰ぎっくり腰になってとか。
怖い。全部もうオール痛めてます
よ。全部左なんですよ。
で
さらに僕が飼ってるワンちゃん、フレンチブルドッグの左側の脳に腫瘍ができて、でこれ何なんすか、もう全部左なんですよって聞いたら、うん、左がなくなってる例で、うん、右が生き霊だっていう風に言う方がいました。あともう一つ違う人は、左が女性霊で、うん、右が男性霊でとかっていうような、なんか、でもなんか意味があるみたいですね。
怖っ。でもそれ全部当てはまりますね。私左側おばあさんで女性で、
なくなってる幽霊、
なくなってて、で左でしたもん。怖っ。いや、みんなも思い出したら、
オカルト情報、
ね、封印してた記憶が
忍者がいます。
いや、
島田秀平とオカルトさん。 いやでもやっぱさっきの話すごいですね。
ありがとうございます。
あの忘れてたけどそれが、ね、うん、ある出来事をきっかけに蘇ってくるっていう、う
ん、はい、なので誰にでも起こりうることです。忘れてるだけだったので、
うん、
何かをきっかけにふわって思い出す、もう誰にでも普段の生活の中で突然に、
だからそれは聞いちゃうと
襲われる
恐怖。いや僕私霊見たことないですよ、
うん、
霊感ないですよって、うん、本当にそうってちょっと疑っちゃいますよね。
そうですよ、経験してるけど忘れてるだけかもしれないですから。
あの七不思議っていうねお笑いコンビの吉田モーモーさんっていうね、はい、まあ、怪談がすごい方いらっしゃるんですけど、
はい、
その方が話してて僕すっごいびっくりしたのが、
うん、
まあ、今みたいに人間ってとてもこう怖い経験をすると脳が、うん、まあ、もしかしたら人間自分自身を守るために忘れさせるっていう話って聞いたことあるんですけど、
うん、はい、
ある方がですね、
うん、
ごめんなさいね、ちょっとうろ覚えになっちゃうんですが、学生時代中学校時代かな、はい、なんかの時にちょっとこう変な現象になって、
うん、
でお祓いをしてもらったんですよ、
はい、
でその後しばらく学校も休んだりするっていう期間があったんですけども、
うん、
後日みんなで会った時にそのことを一切忘れてるどころか、
ええ、
全く別の楽しい記憶にすり替わってるんですって。
怖い怖い怖い。
だから怖いことが心霊体験があってその後いろいろ大変だったのに、
うん、
その記憶ごっそり抜けるのはいいじゃないですか、
うん、
覚えてないとかそんなことあったわけだけど、うん、じゃなくって、いやあの時ってさこうこうこうで学校でみんなことやこんなこと楽しかったよね、あの時にさここ行ってこうだったよねっていう、
うん、
全く別の経験が入ってて、でそれってみんなからすると、そんなことないよ、
うん、
何勝手にそんなこと思ってんの、いやそんなこと一切ないよっていう、
うん、
でこれ聞いたら、
うん、
そのお祓いをしてくれた霊媒師の方っていうのが、
うん、
そこで、まあ、お祓いをして、
うん、
で記憶をなくすってこと、まあ、メインブラックみたいに、
うん、
もうできるんだけど、
うん、
それだと不都合が将来的に、まあ、出ちゃうから別の楽しい記憶を入れるっていう、
すごい
ことまでしてたらしいんですよね。
どうやってそんなことできるんですかね。
まさにメインブラックとかですよね。
本当ですよ。
別の記憶入れられるんですよ。
すごくないです。私も別の記憶欲しいですよ。
あの辛かった修行時代。
そうですよ。
あの期間の別の楽しい、うん、すごくこう華やかな記憶にこう変えてほしい。
本当ですよ。なんだその人に会いたいな。
ね、だからこうなってくるとやっぱり人間の記憶ってすごく曖昧なもんだって言いますけど、
うん、
やっぱりどこまで今自分が、ね、思ってる思い出、うん、あの時に会った友達、
うん、
出来事って実際なのかって分からないですよね。
分かんないです。あと自分が見た夢と現実の境目もちょっと怪しくなりますよね。ね、実際に体験した思い出だと思っててもそれは夢だったっていう可能性もありますしね。
そうそうそう、こうなってくるとねやっぱりね同級会って大事だなって思うんですよ。
あ、なるほど。確かに。あと全く覚えてないのに相手がすごい覚えてることとかもありますよね。
ありますよね。
あります。嘘だそんなことないってって言うけどね、実際自分が変なことしてたり。
俺ちょっとあったのが、
ええ、
あの小学校の時お前さ卒業間近の時のさ、
うん、
なんかね父兄なんかも集まってなんか出し物の時に、
うん、
お前女装してさウインクやったよねって言われるんですよ。全く覚えてないんですよ。
ちょっと消したい過去だったんちゃいます。
そうなんですかね。覚えてない覚えてない。いやいやお前サッチンの方やってたじゃん。
サッチンの方やったんすか。
で太田くんが翔子さんのね、ね、うん、間翔子さんの方やってお前サッチンやってたじゃんとか、すっげえ言われるんですけど全く覚えてないんですよ。
しかもそんな結構大きな出来事を。
まあ、なんか聞いたら、まあ、その出し物自体も滑り倒してたらしいんで、
あ、消したいわ。
やっぱり消したのかもしれないですね。
そうかもしれないですね。
もうあの生死の境をさまようぐらいの自分にとっての恐怖体験だったのかもしれないですね。
じゃあやっぱりみんなあるかもですね。本当に記憶から消えてるだけで。
うん、
本当にこんな私忘れるなんてことないんだけどなと思って。
そうなんですよね。もう振りも完璧だったっていうらしいんですけどね。
おやおや、
寂しい熱帯魚ハローウェイってこうね向くところも完璧に揃ってたってことなんで、かなり練習してたはずなんですよ。
そうですね、
ごっそり抜けてますからね。
よほど滑ったんでしょうね。寒気がします。
怖い話ですね。
あ、
まあ、これはちょっと笑い話ですけど、でも皆さんもやっぱり自分がね、
うん、
今までこう起こったこと、
うん、
本当にそうなのか、
うん、
あとは自分が忘れてるだけで本当はえげつない経験してるかもしれない、
うん、
一回疑った方がいいかもしれないって話でしたね。
そうですね。であと ワンポイントアドバイスとして、全く忘れてたことを思い出すときって先に体が反応するんだなって、その心臓がダッダッダッダッダッダッって脈打つぐらい速くなって、でも汗、油汗ブワーってかいて、何これ私の体って思った瞬間にふわって思い出しましたから、体が先に恐ろしい記憶を思い出したんですよね。
皆さん、こんな経験するのが、
うん、
明日、
はい、
もしくは今日この後かもしれませんからね。
やだやだ、
はい、ぜひ気をつけてください。
はい、
さあ、この番組、あなたからのメールをお待ちしております。あなたの周りで起こった不思議な出来事、地元でささやかれているオカルト情報、島田周平に聞いてみたいこと、ゲストに呼んでほしい人など、ぜひね、送ってください。宛先は oct@allnightnippon.com oct@allnightnippon.com です。次回も引き続き林家あずみさんに来ていただきますが、あずみさんの最終回になります。
はい、
ぜひ次回もお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
というわけで、ゲスト林家あずみさんでした。島田秀平とオカルトさん、次回もお聞きください。島田秀平の手相ワンポイントアドバイス、今回ご紹介するのはちょっと面白い線ですね。ナルシスト線という線になります。これ場所が人差し指、中指の付け根あたりをね、確認していただきたいんですが、そこにね、2本ピッピッという風に、まあ、縦というか斜め内側の方にね、2本ピッピッってこう線があるな、なんかその付け根に2本線があるかもなぐらいでもいいですよ。これあると、まあ、自分が大好きな人、ナルシスト線となってくるんですね。ただこれね、自分が大好きっていうとね、なんかちょっとこうあまり良くないイメージあるかもしれませんが、自分の見せ方が分かっている、あとはおしゃれな人が多いので、モデルさんとかね、あとはそのデザイナーさんなんていう美的センスに優れた方にもできる線と言われております。さあ、皆さん、おしゃれな人、そして、まあ、素敵な美的センスにあふれた人にできるというこのナルシスト線、あったでしょうか。島田秀平とオカルトさん、